今日のテーマトークはインサイトヘッド2です。はい、ではマリオンさん解説お願いできますか。
はい、映画 .com から解説読ませていただきます。人間が抱く感情たちの世界を舞台に描き、2016年第88回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞したディズニー・ピクサーのアニメーション映画インサイドヘッドの続編、少女ライリーを子供の頃から見守ってきた喜び、悲しみ、怒り、ムカムカ、ビビリの感情たちは、転校先の学校に慣れ新しい友人もできたライリーが幸せに暮らせるよう奮闘する日々を過ごしていた。そんなある日、高校入学を控え人生の転機に直面したライリーの頭の中で謎の警報が鳴り響く。戸惑う喜びたちの前に現れたのは最悪の未来を想像してしまう心配、誰かを羨んでばかりいるイーナー、常に退屈無気力なダリー、いつももじもじして恥ずかしがっている恥ずかしという大人になるための新しい感情たちだった。前作に続いてメグ・レフォーブが脚本を手掛け、モンスターズ・ユニバーシティのストーリースーパーバイザーを務めたケルシー・マンが監督を担当。はい。
はい。ではここから、内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい、では最後の感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、前作もすごい良かった、もうめちゃくちゃ大傑作だなって思ったんですけど、今作も大傑作ですねっていう感じでしたね。もういや、思春期を舞台に、まあこの感情たちの冒険というか頭の中を描くって聞いて もう絶対やばいじゃんって思いましたけど、やばいですね。もうなんか自分の心配が多分この時暴走してたんだろうなってエピソードを思い出して、僕はすごい悶絶そうになりましたけどね、見ていてね。はい、というぐらいなんかすごくこう思春期の時に訪れる感情の波っていうのをすごくしっかり物語に落とし込んだ物語になってて、でやっぱりそれはすごく見事な想像力によって描かれてるんだなっていうのはすごく思いましたね。でやっぱりその最後というか、まあ、ある意味こうクライマックスの帰結というかところがもうすごくもう感動的で、もう素晴らしいなというふうに思いました。まあ、一方でちょっとこの時これはどうなのかなとかっていうこともいろいろちょっと考えたくなるような映画、まあそれ前作もちょっとそういうとこはあったんですけど、まあそういうのはちょっとなんかこの場でなんか皆さんとお話ししていく中でこうなんかこう広がっていけばいいかなっていうふうにちょっと思ってますね。はい。
はい、おじさんいかがでしょう。
そうっすね、なんかインサイドヘッド1は正直そのめちゃくちゃ面白かったんですけど、なんかあんまりこう芯の中に刺さった感じが自分の中になくて、でまあなるほど、そういう実験的な作品なんだなって思ってたんですけど、2は完全に自分ごとでしたね。インサイドヘッドシリーズだと、大人の脳の中にも基本的には5人、1の頃にいた、喜び、悲しみ、ムカムカ、怒り、ビビリか、の5人が大体、操縦席座ってますけど、はい、僕の頭の中全然まだ心配いるんですよね。全然操縦席座ってんなと思って。
はい。それは、僕も同じような気持ちでしたけど、ね、心配まだいるぞって
思
って
ね。そうそう。
はい。
でもなんかやっぱすごい、このシリーズちょっと一個面白いなと思ってるのが、主人公ライリーの中では主導権を握ってるのが喜びですけど、結構その大人の他の人の頭の中の時に誰が主導権握ってるかって変わるんですよね。
うん。
例えばお母さんになると悲しみが握っていたりとか、お父さんだと怒りが握っていたりとかっていう感じで、で、なんか果たして自分は誰が握っているのかなっていうのもすごい気になりましたし、お二人が誰が握ってるのかなっていうのもぜひぜひちょっと聞いてみたいななんて思います。はい、以上です。
多分大人になるとね、喜びが主導権握ることはなくなるんじゃないかなって気はしてるんですよね。
ああ。
ちょっとわかるな。
まあちょっと今作ではそういう要素ありましたからね、
うんうんうん、
喜びって減ってくんのよ大人になっていくとみたいな話が出てきましたからね。
うん、うんはい、僕はですね、いや、もう本当にすごい作品だなとは思ってます。前作、インサイドヘッドからの続編として、かくあるべしという作品だなと思いつつも、ちょっとわかりにくいなっていう部分があって、やっぱちょっとこの感情の数が増えたことで、とっちらかってるというより、わかりにくさが増してるなっていうのがあって、この行動ってこの感情に紐づいてるのかなみたいなのが、なんか 直感的にピンとこないみたいなとこがもうあったんですよね。で、それがすごく自分の中での分かりにくさになってて、うん、なんかこの、まあ、本作、心配がメインのテーマになると思うんですけど、心配ってそこまで全体の牽引力がある感情なのかなっていうのが僕あんまりピンとこなかったんですよね。そこに対してのちょっと、なんていうか、自分としての飲み込めてなさっていうのがあって、100% 楽しめなかったかなっていう感覚はあります。あの、前作の着地は非常に落としどころとしてすごい分かりやすかったんで、うん、あと、その、心配っていう感情がただ暴走しただけの話にも見えかねないなっていうところもあるなとは思ってて、ただそこは、あの、見た後いろいろ考えて、腑に落ちたところはあったんで、まあ、そこは、後の話、もし、そういう流れになったら話できたらいいかなと思って、うん出ます。はい。では、お便り紹介させていただきます。イークラさんからいただいてます。インサイドヘッド2最高でした。前作ではライリーの言動が感情によって突き動かされており、ライリー自身の自由意志が見えづらい側面がありました。それが本作では感情の対極の概念である理性が花として開花するというアイデアにうなりました。大人目線では本作の結末は全ての感情が共生するという展開になることは見えています。その上で心配の行動を見て、喜び自身もライリーをコントロールしようとしていたことに気づく場面では、この作品は感情たちの小離れを描いているのかと驚きました。中盤喜びの成長すると喜びを感じることは少なくなるという寂しそうなセリフに号泣しましたし、ラストライリーの方から喜びを呼び出すシーンは大人になって徐々に感情をコントロールする術を身につけていく描写であると同時に喜びを感じるという行為の尊さに感動しました。あえて難点を挙げるとすると、前作とプロット自体はさほど変わりませんし、笑いの要素と脳内の機能を具象化することのフレッシュさが後退している点は少し残念でした。とはいえ、感情はみんなで自分が幸せになれるよう応援してくれているのだというメッセージは、頑張れ俺と最高のエールになりましたと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。あのお花って理性っていうことで、いいんですかねあれって、
う
ん。
僕も結構そうやって解釈してました。
あ、あの、自分らしさの花ってやつ。
そうそうそう。
ですか。はい。ああ、あれ理性なのか。
まあ、名前が付けられてないから、多分、こう、見る人によってあれが何かって捉え方変わるのかなって気はしたんですけど、
うん、
僕はあの、アイデンティティとして捉えました。
ああ、なるほど。
うん。僕もそう、アイデンティ、まあ、自分らしさって書いてるのになんかこう、なんて言うんでしょうね。本当になんか、いろいろまあ人生とか、踏まえていろいろこう、環境とか変わっていっても、なんかやっぱ変わらない部分みたいな、根幹みたいな部分みたいなのが、まあ、まあそうですね。自我とかアイデンティティみたいなものなのかなっていうふうにやっぱ、思ってたんですけど、あれは。
なるほど。なんか、その理性っぽいなって思ったところは、その感情の外側にあるところだなと思ってて。要は感情がコントロールをするっていうのがある意味このシリーズの一個のアイデアだと思うんですけど、理性の花っていうのは感情の外側にあると思うんですよね。もちろん感情の積み重ねできるものなんですけど。なんかそれが、その感情を、要は抑制というか、こう、感情をより上位でコントロールするものってなるから理性なのかなって思って見てたんですよ。
なるほど。なるほど、なるほど。確かに。
でも確かにお二人の解釈も結構わかる気がして、特にやっぱ終盤の展開を見るとよりなんかそこは確かにはっきりと見えてくるような気もしますね。
そうですね。あの、もともと咲いてた花を捨てるじゃないですか。もともとの友達と仲良くするのが自分だって思ってたのが、そうじゃなくて、今までと違う世界に行こうとするのが自分だっていう花に作り変えていくじゃないですか、心配が。こう、なんていうか、自分とは何かっていうものの捉え方を、自分の感情の働きによって変わってしまう、あるいは自分で変えようとしてそうなるみたいなこともあるかなって気がして、なんかそこに、あ、これって自我とか自意識みたいなものなのかな、みたいな感じにも見てた感じでしたね。なんか、そうなんですよね。あの、本作の、ちょっとわかりにくさって、やっぱりあの花が、名前がないことが結構分かりにくさのポイントかなって気はしてて、やっぱ感情たちって名前ついてるじゃないですか。だから、ああ、あれのことだって分かるんですよね、見てて。この行動は、この感情によって動かされたものなんだなっていうのが、もう紐づいて見やすいんですけど、 あの花に名前がないから、あれが何かっていうのを、こう、読み解こうとしながら見るっていうのが、ちょっと複雑な行為だなと思いながら見てはいたんですよね。
うんうん
うん。
あ、確かにそうか。けど、まああれ名前がないからいい。
そうなんですよ。
ラストだなーみたいなとこありますよね。
確かに
ね。あのラストって。
うん。
ね。っていうのはちょっとあるから難しいですけどね。
うん。
てかまあ、多分、全部同じ花の名前の呼び方を変えてるだけの可能性ありますよね。
うんうん、
理性かもしれないし、アイデンティティかもしれないし、
うん、
自我とか自意識かもしれないし、みたいな。
そうですね。
うん。
いろいろ、いろんなものを全て内包したものが、あの花であると。
うん。
感じなのかもしれないですね。
うん、むしろこう、それが言葉で定義できずに、その、一つの中にこう内包してるっていうのは結構真実っぽい気もして。
うん。
うん。なんか、うちのラジオでつい最近自己肯定感という言葉が嫌いだって話をしたんですけど。
なるほど、
はい。なんで肯定してなきゃダメみたいな言葉にしたんだよって言って、ちょっと呪ってますって話をしたんですけど。
ああ。
だからあの花、最初は自己肯定感の花じゃないですか、間違いなく。
はいはい。
はいはい。
うん、
だからそれがそうでもなくなっていくあたりがやっぱいいなと思っていて。
うん、ああ、はいはい。そうですね。心配によって主導権握られた花ですからね、あれ。
そうそうそう。で、その後に最後に出てくるものも含めて、やっぱり、そうだよね、うん。やっぱ真ん中にある別に肯定感じゃなくていいよねってすごい思って。
うん。いやー、ちょっと話ずれるんですけど、めっちゃ西洋的な考え方で成り立ってますよね。
うん、
その子供時代は感情の生き物だけど、
うん、
成長することで理性の生き物になるっていう、それによって人間になるみたいなことじゃないですか。
うんうんうん、
めちゃめちゃ西洋的な考え方ですよね。
うん、確かに。
近代西洋的というか。
うん、なんかもう本当ルソーが唱えてそうなというかね。
ああ、まあ確かにな。なんかちょっと、そうですね。確かにちょっと僕も今作を見てちょっと疑問に思ってたのが、その、ラストのやっぱり、その花、いろんな花が、まあ、咲くじゃないですか。咲くというか。で、それをまあ全ての感情が抱きしめてくれるっていう感じでしたけど、まあ僕はあれをちょっと自我というか、いろんなこう、捉えどころのないもの、自分の中にある、そういったもの、いろんな感情というか自分の構成するいろんな要素、側面みたいなものに捉えてたんですけど、うん、それって別に思春期じゃなくても子供の時から歩くね、とはちょっと思ったんですよね。
ああ、うん。
なんか別にそれ、なんだろう。うん。なんか、確かに、年を取っていったら確かにそれをきちんとなんか言語化できるとか、
うんうんうん。
いうふうにはなっていくとは思うんですけど、うん、別にそれ、思春期じゃなくても、小さい子たちもそういうもんじゃない、みたいなふうにはちょっと思ったんですよ。
なるほど、
うん。もう複雑でしょ。もう、なんなら、みたいな、
うん。うんうん
うん。大人の、我々よりも子供の方がもっといろいろ複雑な面歩くないか、みたいな、ぐらいに思ったので、うん、なんか、まあ、もう、ああいうの僕の思春期的な映画として、あのラストめちゃくちゃもう大好きですけど、
うん。
別にでもこれ思春期に限った話じゃなくね、みたいなふうにはちょっと思ってます。
うんうんうん。
なんかすごいこの、感情っていうカオスをどんどん秩序立てて、理性に推し進めていく話なわけじゃないですか。
うんうん、
その、理性によってっていうのがめちゃめちゃ近代西洋的だなと思うし、まあ、そもそも感情が5人いてそこに後から4人追加されて成長するっていう、うん、もうその、実は感情自体もめちゃめちゃ秩序だったものとしてされてるから、なんて、カオスがないんじゃない、
うんうんうん、
そうですよね。まあ。まあ、そんなこと言ったら、この映画成り立たねえよ。そうなんですけど。
まあまあまあ
ね。
なんですけどね。もう、あえてカオスなものをめちゃくちゃこう、一個一個のキャラクターにこう、押し込めて、無理やりというかこう、ある程度綺麗にまとめて作り上げたのがこのシリーズっていうか。で、それがまあ、だいぶうまくいってるっていうのが、すごい見事だなって思いますしね。
なんか、だからその、ちょっといまいち、最初、そろそろ一作見てて、これはどういうことだって思ったことが一個あって、
はい。
喜びが泣くシーンってどういう意味なんだろうって思うんですよね。
ちょっとわかる、わかる。喜びという概念、キャラクターの中にも、
うん。
仲いるんじゃねえのかっていう、ね。
そうそうそうそうそう。
なんかだんだんマトリョーシカみたいな話になってくじゃんみたいな、うん、ことですよね。うん、
そう、あれはすごいなんか見ててどういうことなんだろうって思ったんですけど、まあ今2見てでちょっと思ったのは、その出たいけど出られないみたいなことなのかなっていうのはちょっと思ったりまして、うん、その今ここで前に出るべきだから自分が主導権を握りたいって思うんだけど、それを抑えてしまうから出れなくて悲しくなるみたいな。
うん、
ことなのかなとかって思ったんですけど、まあだからある意味5人のキャラクターをよりこうキャラクターとして複雑にしていくことによって、そのカオスっていうのはなんとなく見えつつあるのかなっていうのもちょっと思う見ながら思ってはいたところではありますね、うん、まあただそうするともう5人のアイデンティティって何なんだって話にもなってくるんですけど、
うん、まあ、確かにね、あの喜びって悲しみとペアじゃないですか。
はい
はい、
あの2人だけあのもう絶対的な背中合わせになってしまうというか、
うんうんうん、
他の感情ってその数直線で表せるものじゃないけど、喜びと悲しみだけはもう完全にこの、あの、絶対に背中合わせのものにしかならざるを得ないっていうところで、ちょっと本質的に繋がってるとは思うんですよね、あの二人どうしても。まあ、まあ、だからどうしたって。まあ、あの、だから、喜びが悲しむっていうことは、この悲しみ側が、喜びに寄り添うことでその感情が落ち着くというか、
あ
言い方難しいんですけど、
うんうんうん、
そのお互いに埋め合わないといけないじゃないですか、
うんうんうん、
で怒りとか嫌悪感とか恐怖ってもうそのゼロの上に絶対値が積み重なるかどうかだと思うんですけど、
うんうんうん、
喜びと悲しみはもう政府の関係、
うんうんうんうん、
正の数と負の数の関係だから、どうしてもこの互いの関係性の中にあるものなのかなって気がして、
うんうん、
ちょっとごめんなさい、成立されてないまま喋ってますけど、うん、かなってね。
確か
に、うん。
だからもうある意味その二つがもうある意味一人のキャラクターでちょっと分かれてるぐらいの意味合いというか、
うんうんうん、髪の毛の色一緒ですしね、あの二人。
確かに。そうですね。
ね、だからなんかそういう意味でも表裏一体という意味では、なんかその自分の中にとってのその自分の嫌な一面と好きな一面のこう鏡合わせみたいな関係性っぽくも見えるから、
うん、
なんかそういう風にも見えそうですね。
うん、うん、うん。はい。じゃあ、我々からトピック出していきましょうか。
はい。
どっから行きましょう。
ちょっと思ったのが、その、
はい、
山口さんはあんまり心配があんまなかったというか、
うんうん、
いなかったみたいな感じだったんですけど、なんか、その辺の話を僕聞きたいなって思ったんですけど、
うん、
え、僕の中に心配がなかったって話ですか？僕の、
はい、なんかあんまりそこピンときてなかったみたいな話が聞きたいなって思ったんですけど、うん、あんまそれ掘らなくてもいいやつですか？
いや、あの僕めっちゃ心配ある人なんで、あのそういう話ではなくって、だからこう何かになろうとしてるわけですよ。
うん、
あの、はい、心配の感情って、
は
い、でも心配ってそういう働きの感情じゃない気がして、
うんうんうん、
その、心配と、もう一つ別の感情がないと、その、ポジティブな働きに、アクティブな作用じゃないんじゃないかなって気がしたんですよね。
うんうんうん、
だから、こう、私が頑張って、このホッケーチームで認められるんだっていう感情って、それにブレーキをかける感情が心配なんじゃないかなと思って、どっちかというと、その、失敗した時にどうなってしまうからそうならないようにするっていう感情なわけじゃないですか。
うん。
うん。
だから、ネガティブな部分を目指さないものの感情ですよね、心配って。
うんうんうん。
それだけが主導権を握るのかなって気がして、どっちかというと、いいなーが頑張らないと、あんまり、あの、働きにならないんじゃないかなと思って。
なるほどね。
私はああなりたいんだ、ああなりたいんだっていう、その、ポジティブな感情から、どうこうしようとする感情と、ああなりたくない、ああなりたくないから頑張るんだっていう、ネガティブから来る感情と、まあ、どっちも行動力に結びつくと思うんです。いいなと心配は。
うんうんうんうん、
でも、どっちもいるんじゃないかなと思って、というか、その、若さってどっちもがめっちゃ暴走するんじゃないかなって思うんで、うん、なんか今回いいねなーが控えめだから、いや、むしろこのいいなーが暴走して、その後で心配が、それに対してカウンターを食らわして、なんというか、感情が引き裂かれそうになるのが若さなんじゃねって思ったから、その心配だけが頑張ると、それって何もしないというか、心配ばっかりして部屋に閉じこもる人になるんじゃないかなと思うんで、 初めて行ったホッケーチームで頑張って認められようとするって、もっと何個かの感情が働かないとそう行動しない気がしたんですよ。
うんうんうんうんうん。
なんかちょっと思ったのは、その、良くないことが起こらないようにするみたいなのって、まあ、それってよう考えたらビビリじゃんってなるんですけど。
うん。
で、なんか、で、いいなっていう感情も確かにその、ちょっと今回のその、騒動というか、暴走の、うん、まあ、要因としても確かに一因あるんですけど、でもなんか、いいなという感情だけでもやっぱちょっと足りないような感じがするので、
うん、
なんか、今回のその心配というキャラクターが、もうちょっとなんか、別のなんか、として、あの騒動を引き起こして、で、いつもの感情たちのビビリといいなが結託しちゃうみたいな感じだとなんかちょっと話、山口さんの今言った話がこう、うまく噛み合いそうな感じが今しましたな。
うん。
うん。そうですね。ちょっと心配だけがフィーチャーされると、ちょっとわかりにくい話になるというか、ちょっとずれてる感覚は僕見ててずっとあったんですよね。
うん、
ですね。
まあ、なんとなく、そう、まあ、ある種、これは、オチっていうのが先に決まってるからなのかなって気もちょっとしちゃって、
うん。
心配の花を咲かせた時の結論が、私は全然ダメじゃないですか。
うん。
確かに、あの花を咲かせるのは心配だろうなって気はするんですよね。
うん。
うん。
うん、まあ、そろそろいいなでもなく、恥ずかしでもないだろうなっていう気はして、で、なんならビビりでもちょっとないだろうなっていう気はするから、そこに向かっていくために、あの、感情をその主導権に置かせるっていう手配にしたのかなって気もしなくもないというか、
うん、
なんか、うん、もうちょっと多分心配っていう日本語のニュアンスと向こうの、あ、そんなに変わんないのかな、でもなんか多少違うのかなって気もちょっとして、
うん、もしかしたらちょっと違うのか
な。そうなんです、そうなんです。なんか悪い方に行くではなく、未来を案じる心、
あ、
うん、
全てのことを心配というふうに呼んでいるのではなかろうかなっていう気はして、もちろんそれが心配なのかっていうのは一個あるんですけど、
うん、
そうだとすると、うん、ちょっとわかる気はするというか、飲み込みやすい気もしたんですけど、
確かにちょっと今回の騒動をなんかこうなりたい自分になるという原動力じゃなくて、
うん、
自分の未来そのものに対する不安として原動力が動くとするのであれば、うんうん、今回の心配が暴走していくって話は結構飲み込みやすいかも、のはあるかもしれないですね。
うん、そうですね。なんか、今回出てきた感情のうち、まあ、ちょっとね、ダリーはあんまり話にならないんですよ。
うん、そうですね。
ダリーはあんまり話にならないんですけど、他の3人って思春期者にめちゃめちゃ大事な感情じゃないですか。心配といいなと恥ずかしいは、うん、もうそれでこう一本映画を撮れるぐらいの感情なわけですよね、その、
うん、
ただその一人の人間の中には全部働いて思春期もののドラマになるとは思うので、ちょっとまあ一作目と同じ構造にしたかったと思うんですよ、うん、ネガティブな感情を周囲が認めることで成長できるっていう話の構造にしたかったと思うんですけど、そうなった時にやっぱり心配になるんだとは思うんですよね、そうなった時に、
うんうん
うん、
前回で言うと悲しみをどう周囲が受け入れるか。まあ、今回だと心配をどう受け入れるかっていうところで、ただ、心機の複雑さがなくなっちゃってる感覚がしたんですよ。
あ、
心配だけじゃないだろうっていう。
まあ、確かにそうそう、思春期をこんな単純化できるかというとできないっていう結論に達するっていうのはわかるんですけどね。
うん、まあ、それこそなぜならというか、全然、なんていうかな、そこ整理ついてないからなって思いながら見てましたけど、自分、今、あだに、うん、
そうですよね、うん。確かにね。整理つけてないですけど、
うん。
全然今でもフレッシュにあいつら出てくるけどなって思いながら
。そうなんですよね。そう。僕はなんか明確に、あ、この時絶対僕の中の心配がめちゃくちゃ暴走してただろうみたいな瞬間、僕、うん、ありますもん、高校時代。
うん。うん、
めちゃくちゃあるもん。恥ずかしくてここで言えないもん。言えないもんっていうやつありますもん。うん、
あの好きなバンド否定するとこやばいですよね、あのシーン。
あれね、もう。
もうね。いや、もうあそこでどんどん自分らしさなくしていくじゃないですか。もうこういうとこって思いながら。かぁ、やると思いながら。
うん。 もう、あと髪染めるとことかもちょっともう見てらんなかったです、僕。
ああ、わかる。わかる。
あのあたりは、なんだろう、共感性周知込みで、まあ、ゾワゾワしながら見てましたね。ゾワゾワワクワクしながら。うん、
そうですね。もう本当に、ちょっと、悲鳴上げそうになりました。いやーって思いながら。
やっぱなんか、思春期になって出てくる感情って、多分、違いがあるのかなっていうのを、思って見てたんですけど、その、メタ視点が入ってくることなのかなって気がして。
うん。
うん。
この、一作目までの5人っていうのは、すごい主観的な感情じゃないですか。
うん。
でも、2で出てくるこの、新たな4人の感情っていうのは、客観性みたいなものを習得して出てくる感情なってことなんだろうなっていうのは見てて思ったことではあって。
うんうんうん、
やっぱりその他者の目から自分がどう見えてるかっていうことが徐々に徐々に大事になっていくというか、
うん、
そこをどうコントロールするかっていうか、まあそれをコントロールせざるを得なくなっていくっていうのが多分思春期な気はしていて。
うんうん、
で、そのためにあの4つの感情が出てくるのかなって思うと、まあ確かに成長の過程っぽさはあるっちゃあるなと思いつつ、うん。でもなんか、もうちょい出てきてもいいんじゃないかなぐらいに思いましたけど、さっきの複雑性って意味で言うと。
うん。大石さんがさっき、その、メタ視点を持った感情っていうふうにおっしゃられてて、うん、あ、なるほどな、と思って、で、僕は、新しい4つの感情を、社会性の感情だな、と思ったんですね。
ああ、なるほど。うんうんうん。
で、一番初めの5つの感情って、すごい、こう、生物的というか原始的って言ったらいいんですかね。
うんうんうん、
喜び悲しみとか、あと怒りとか、嫌悪とか、恐怖とかって、もうその、生物が生存するための感情じゃないですか、そのあたりは、
うんうんうんうん。
で、それで生きてきた生き物が成長することで、その、社会的な役割のための感情を身につけていくっていう感じやと思うんですよね。まあ、心配とかいいなとか、恥ずかしとか、まあ、社会性によって、というか、その、社会性のバランスを保つためにそれらの感情を働かせないといけない感情かなって思って、
うんうんうんうん、
やっぱりそれが思春期に出てくるっていうのがすごくピンとくるなとは思うんですよね。
だからまあ、ある種その自分と社会のズレをこう合わせようで、合わすとしたらどこにどう合わすかっていうところでこう、悶絶するっていうのは多分この話の、特にドラマパートというか、うん、ライリーパートの主眼だとは思うんですけど、
うんうん
うん、確かに当時、自分の中でそういったこと結構あったなっていうのは、まあ、特に中学生の、ほんと中2以降というか
、うん、
にめちゃくちゃあったなっていうのは、それこそ部活とかでよく見られたいとか思ったりとか、
うん、
あるいはその部活選ぶときに何部に入ったらいいかみたいなのはすごい自意識暴走しながら選んだなっていうのはちょっと思い出したりもして。
うん、あ、部活選ぶときに全然自意識働いてなかったなっていう。
ああ、そうですか。
働いてなかったです。ああ、でも。ある意味、ダリーが勝手だからか
な。ああ、なるほどね。
ある意味は、部活めんどくせえって入らなかったんですけど、中学校の頃結局ね。
うんうんうん。
ダリーが支配してました、その時私。
確かに。
そうですね。で、その、さっき僕が言ってた部分なんですけど、本作って基本的に心配が暴走する話だと思うんですけど、
うんうんうん
うん、前作だと、悲しみって必要だよねっていう着地をして、
うん、
その、喜びと悲しみが寄り添って、この、青と黄色が混じったボールができて、まあ、それで、こう、ライリーの気持ちが落ち着いて、成長したっていう感じになるんですけど、うんうんうんうん、今回、こう、心配はただひたすら暴走して暴走して、まあ、それを、うん、まあ、周囲が、まあ、主体としては、喜びが受け止めて、そしたら、まあ、それぞれの感情が、まだらに混ざった花ができて、で、みんなで、ライリーを見守りましょうねってなるっていう感じや、と思うんですけど、なんか、前回の悲しみみたいに、役割が、ちゃんと持たせられてないように見えたんですよ、僕には。ただ、心配が暴走したけど、まあ、でも、ライリーを思ってやったことだからしょうがないよねって言って、なんか、ちょっとなんか、あんまりうまくやれなかったけど許してあげてね、みたいな、ちょっとなんか、無理やり受け入れられたみたいな感じを僕はしたんですよね、心配の。
うんうんうんうん、
なんか前作ほど、前作の悲しみほど明確にその感情としての役割が正しく持っててなかったような感じを僕は覚えたんですけど、
うん、
なんか自分の中で一応そこもいろいろ考えてみて、
うん、
合点がいった部分なんですけど、初めの5つの感情っていうのは、それ自体がこう感情の働きを維持するためのものというか、まあ、悲しみがばっかりが膨らんだ時に喜びと合わさることでバランス取ったりとか、まあそういう感情の中で収まるようにできてるものかなと思うんですけど、
うんうん
うん、いいなとか、心配とか、あるいは恥ずかしとかって感情って、もう自分の中でも収まらないものだと思うんですよ。だから何かを目指すとか、羨望、あるいはこう嫉妬みたいなものから何かを目指したりとか、こうなりたくないっていう心配心からそれを避けるように行動したりとかっていうのはもう自分の中の感情としては別にゴールないじゃないですか。
うんうんうん、
そうじゃなくって、自分の外、その自分の内側にある感情じゃなくって、それこそ社会的な個人としてのどうあるかっていうものにしか結果が出力されないものかなって気がするんですよ、
うんうんうん、
心配して何か行動しても感情の中ではもう心配しただけだと思うんですよね、
うんうん
うん、あるいはこの何かを羨んで行動してでその羨んだ感情自体は別にその中でどこかにたどり着くわけじゃなくて結果何かに社会的に何かになれましたみたいなことはその感情の外側に結果を持ってるかもしれないんですけど、
うん、
だからその彼ら彼女ら感情の中ではその心配とかいいなとか恥ずかしの行動は別に何か役割を持たない
ん
じゃないかなって思ったんですよ、
う
ん、というかあのそういう捉え方が僕の中での着地だったんですよね本作の。
なるほど。ああ、
うんうんうん、あ、まあ確かに結局感情の司令塔にいるのは結局いつもの5人だもんなみたいなところありますもんね。
あくまでライリーが社会的に何であるかを維持するための働きの感情だと思うんですよね、
うんうん、
新しい4人は、
うん、
だからあの9人の感情の中での役割はなくてもいいというか、
うん、
あくまでそれより大きな社会の中でのライリーのための感情だなと思って、
うんうんうん、
感情のための感情じゃないと思うんですよあの4人って、
うんうんうんうん、
っていう風に捉えたら心配がただ暴走しただけのにも、
うん、
感情たちにとって意味がなくてもライリーにとって意味がある。
なるほど。
なと思って。
そうか。まあ、だからこそ、ラスト、その、ある意味、心配を安楽椅子に座らせるっていう。
落ち着かせることしか、
そうそう。
できないっていう。
そうそう。
まあ、そうですね。いや。まあ、あとちょっと思ったのが、ライリーの頭の中はあんな大騒動でしたけど、親友二人の頭の中大丈夫だったのかってめちゃくちゃ思いましたけどね。
あ
ー。向こうも絶対、大騒動起こってますよねみたいな感じしませんか、
うん、
あんなことだ
って。いや、もう、やばいやばいやばい。
やばいでしょ。なんか、まあ僕らライリー、まあライリー視点の話をずっと見ていて、もうライリーのてんやわんやしか見てないのもありますけど、この感じの物語、映画だけ見てると、あの二人はおとなしくなんか済んだのかなみたいな感じに見えますけど、
うん、
絶対そんなことないですよね、
うん、
みたいな、
うんうん。
もうてんやわんやしてたんじゃないかな、とはちょっと思って、なんかそっちのこともめちゃくちゃ頭が、気になってしまうっていうのはめちゃくちゃありました。
確かに、確かに。
うん。いやー、多分、あの二人こそ、心配が主役、張ってる感、
うん、
ですよね。
そう。
ますよね。
うん。
あと、怒りも、
うん、
活躍してただろうし、あと、ダリーも出てきてたと思うんですよ。もう、こいつだるいわってなってたと思うんですよね。
そう。絶対なんか、もっとカオス、来年以上のカオス待ってたな、とはちょっと思って、うん、なんか、それも、見たいなとはちょっと思いましたけど。
いやだから他の人のシチュエーションになった時に、
うん、
あの新しい4人のメタ的な感情たちがどういう働きしてたかっていうのも、
うんうんうん、
見ることができたら多分もっといろいろ解釈が広がったと思うんですけど、
うんうん、
今のところメインの5人の感情が他人の中にいたとこぐらいしかあんまり見えてないじゃないですか。ちょっとだけ出てきてましたけどね。
うんうんうん、
心配とかの感情が、
はい。
でもあくまでメインの司令塔はあの5人っていうのが他の人の今のところの描写だから、
うん、
新しい4人の感情が他の人たちにとってどういう働きとして行動に現れてたっていうのが見えてないっていうのは、ちょっと見たかったなって感じはありますよね。
うん、
そう。 で、ライリー以外の人は、なんかさも当然かのごとく振る舞ってるけど、絶対そんなことないでしょ、みたいな感じですごいしちゃったので、
うん、
そんな穏やかな思春期で終わったやつ、この世にいないだろう、と勝手に僕は思っているので、なんかちょっとそこはちょっと気になっちゃったなっていうのはあります、ね。
でもそれこそ本当、人によって心配の方向性とか絶対変わりますもんね、さっきおっしゃってましたけど。
うんうん
うん
まあ、ライリーは完全にいいなとタッグ組んでやってましたけど、多分恥ずかしさタッグ組む心配もいると思うんですよ、全然。
いや、もう、めちゃくちゃいる。
でしょ。
いや、恥ずかしとタッグの心配、マジでやばいと思う。
そうっすよね。
もうブーストかかりますね。もうなんか、悪い方向へのブーストがめちゃくちゃかかるな。
うんうんうん。いや、もう、もう高校入った時とかもマジでそんな心配いましたもん、自分の中に。
いや
マジで突然人と話せなくなるみたいな。
あそうね。うん、
だからなんか多分、その、細かく、感情のか、まあ、感情の感情としてなんかいろいろ変わっちゃってきちゃう気もしますけど、その方向性というか、みたいなものは人によって多分個性があるだろうし、
うん、
なんか、このインターとヘイトシリーズすごくいいなって思うのが、その、まあ、ある意味すごい西洋哲学的ではあるんですけど、その自分の感情を仮にこの5つに分けるとしたら今どういう、その時どういう感情だったんだろうって分解して話すことができるというか、
うんうんうん、
ある種キャラクターにして、自分の中の感情をこう表現することができるようになるなっていうのはすごい見てて思ってることなんですよ。
うん、
だから例えば自分はやっぱ怒りがすごく、なんていうかな、発動しやすいというか、怒りがすごい怒りやすい人だなって思ったりとか、あるいはそれがすごい原動力になってるなとか。
うん、
なんかそれってこの作品の要素だなって思っていて、なんかその語彙が増えた感じがすごい2見ててしたんですよね。
うんうん
うん、なんかそこが単純に見てて楽しかったし、本当これ見た人の間で自分のそのそれぞれの感情、自分が何が主導権を握っていて、で、特にどの感情の時にどういうことを思ったとかっていうのを聞きたい、聞いてみたいな、話してみたいなっていうのはすごい思いました。
うん、
そうですね、うん。
うん。
よく、我々この番組内でも話してても、
うん
まあ、言語化ってよく言うじゃないですか。感想の言語化とか、まあ、感情の言語化とかって言うと思うんですけど、まあ、本作で言うと擬人化ですよね。まあもちろん、そもそも感情を擬人化したものだけど、その言語化っていうものを読み替えたものとしての擬人化として捉えられるというか、
うんうんうん、
あ、この行動ってこういうことなんだなっていうのが、その感情たちの擬人化された働きとして理解しやすくなるというか、
うんうん、
本当にこう、分解しやすくなって、まあそれによって整理することで、まあなんていうか自分がじゃあどうした方がいいかみたいなののイメージソースになるなって感覚がする、あるんですよね。
うんうん
うんうん、
で、それはなんか言語化するよりも擬人化の方が、こう、イメージソースとしては使いやすいというか、このキャラクターが動く様で今の自分を捉えられるっていうのは、なんか言語化ほどロジカルじゃなくてもいいっていうのがちょっと楽でもあるし、
うん、
ファジーな分しっくりきやすいんですよね。
うん、
あ、なんか今怒りが出ちゃってるなみたいな、心配が活躍してるなとかっていう、それぐらいの感覚で捉えられるから、あんまりその厳密じゃない分、使いやすいなって、
うん。
で、かつちょっと思うのが、その、キャラクターの方がまだ愛しやすいなっても思っていて、ある種の言葉で今怒りという感情が自分で出てるなとか怒ってるなとかって考えるのはいいんですけど、なんかあんまりそれで愛せない気がしていて、また怒っちまったよみたいな、すごいそっちのなんか罪悪感とか絶望感の方がより強くなる気がするんですけど、言葉のってなると、
うんうん、
まだキャラクターになってくれたら、まああいつだしなってちょっと思えるというか、それでこう自分のまあなんだろう、マインドコントロールというか、ある程度こう、自分の中の感情を制御できるような気はちょっとしていて。
うん、
それこそインサイドヘッド見る前から、なんか、割と頭の中で合議制やってるってイメージ、僕すごいちっちゃい頃からあったんですよ。
うん、
複数の自分が、その中で合議をして今の結論を出してるみたいなイメージってずっとあって、うん、まあ多分、古典的にずっと描かれてることでもあると思うんですけど。
うん、
それこそ藤子 F 不二雄とかも確か書いてたはずですけど、これ。
うん。
うん。なんかそのイメージはすごい昔からあって、たのでなんとなくそれによりこうキャラクターというか色がついたというか、
うん
うん、なんかそこは自分の中で結構、まあ、 うまく自己愛につなげやすいなって気はちょっとして。
うん。うん。うん、うん。そうですね。自分の感情を許しやすくなりますよね。
そうそうそうそうそう。まさにまさに。
いや、また怒ってしまったじゃなくて、また怒りがさ、てめえさ、もうしょうがねえやつだな、みたいな方が、こう、気楽な部分もありますしね。
うん、うん、うんうん。まだこう、そこを恨まずに仲良く付き合っていけるなっていう気はするので、
うん、
そう考えた方が、
うんうん。
割とそれで救われてる人は、まあ僕もそうですけど、多いんじゃないかなって気はしてます。
うん、だからなんかそういう意味でも、本当今作のラストってめちゃくちゃ愛おしいですよね。いろんな側面をなんか、ぎゅっと抱きしめてくれるラストじゃないですか、やっぱり、もちろん。
うんう
ん、やっぱ、ああいうの、日本ってすごくやっぱ、まあ、お便りにありましたけど、なんかちょっと励まされてるような感じっていうのは、すごくやっぱりありますよね。うん。
うん。なんか本当にすごいいい映画だとは本当に思いますね、
うん。
ふと思ったんですけどね、さっき、大石さん、はい、昔から自分の中の感情が合議性を取ってるっておっしゃってたじゃないですか。
うんうんうん、はい。
それって、ということは、その、合議性を取ってる感情たちの中に、それの主張としての理性がいるってことなんですかね。
あ、でも、なんて言うんでしょうね。その、いつも脳内イメージだと、合議性を取ってる人を見てるのが自分なんですよ。さらに。うん、その上位で。
うん、
はいはい。
だから、インサイドヘッド側を眺めてる自分がいて、で、それが何を採用するかを選んでるって感じなんですよね。
うん。
それが、いわゆる、自分らしさの花的な。ポジションなのか。
あるいは上位の理性なのかもかもしれないんですけど、あんまりそれ言葉にして考えたことなかったですけどね。
はあ、はあ、
うん。
いや、なんかもう完全に自己の中で理性と感情が統一されてる人がいたとしたら、
うん、
理性があそこにキャラクターとしているんじゃないかなと思って。
ああ、確かに。
はあ、はあ。
まあそんな人、多分もう、ブッダとかやと思うんですけどね。でもなんかそんな人、いてもおかしくないというか、うん、あれ、うん、花としてあるか、あるいはもう完全に上位存在ですよね。もうコミュニケーション不可で上位の次元にいるからコミュニケーション取れないもんとしてだけど、
うん、
その、まあ、完全に自己が統一された人間がいたとしたら、あそこに多分いますよね。怒りがちょっと怒っているね。でも、ここは抑えてねって、直で言える人って、うん、もしかしたらいるんじゃないかなって思って。
怒るほど冷静になるって意外とそういう人かもしれないですよ。
ああ、なるほどね。うん。
でもなんか確かに、まあ、意外と悲しみとかは割と自分の中で強めな感情なので飲み込まれることは多々あるんですけど、
うん、
怒りとかは割と制御しやすい感情なんですよね、自分とって。
はあ、はあははい、うん、うん、うん。
なんか怒りはどうどうどうってできてる気がするし、それは感情によってというよりはやっぱり理性によってのイメージがあって。
うん、うん、うん。なるほどな。なるほど。いや、ちょっと今考えてみてたんですけど、
うん、
本来的な感情の働きっていうと、その、リーダーとしての理性がいるもののような気がして、ただその、個々の感情を抑えきれないリーダーになるってことは多分多々あると思うんですよ。
うんうん、
てか、多分僕らがそうやと思うんですよね、
うんうんうん。
感情の暴走を抑えられないリーダーとしての理性が感情と、こう、合議性を取りながら、
うん、
物事を決めて進めてるっていう感じやと思うんですけど、本作その理性がキャラクターとしては存在してないっていうのが、逆にどこまで行っても人間を感情の生き物として捉えてるのかなって気まして。
確かに。確かにな。だから、なんか司令塔になってる感情が、なんか感情の中から何かが理性になっていくってことなんですかね。
うん、うん。そうですね。
感情が理性に進化するとかあるのか、どうなのか、わかんない。
うん、
でも、なんとなく、例えば、ライリーこのまま行ったら喜びが理性になりそうじゃないですか。例えばですけど。
うん。
でも、きっとそうなったら喜びはなくなるんだろうな、とかちょっと思ったり。
そうですね。リーダーシップを取るための喜びでしかなくなって、
うん、
個人としての自由度が効く喜びじゃなくなるって感じかもしれないですよね。
うん。なんか、それは果たして、まあ、わかんないですよ。3以降そうなのかもしれないですけど。
うん、
なんかそうですね。3やるとしてもっと複雑になるじゃんと思いますけどね。なんか状況、脳内の状況とか、
うん、
ライディの環境もですけど。
うんうんうん、
どないなっちゃうのみたいな感じですよ。
あるいは、その、あの感情たちによる 合議制の民主主義そのものを理性って呼んでるのかもしれないですね。
あー、なるほど。なるほど。
もちろん誰が主導権、認知足部を握ってるかっていうのはありますけど、やっぱりその怒りっぽい人の理性はあるし、
うんうんうんうん、
なんていうか恐怖心が強い人にとっての理性っていうのがあるし、
うんうんうん、
みたいなのはあるんじゃないかなと思って、心配性の人の理性とか。
確かに確かに。
うん。っていうものなのかなって。
今回もその最初ですかね、最初の試合の時とかは結構、喜びが司令塔となって、ここの時にこの感じを言って、みたいな感じにはなってた感じありましたよね。
うんうんうん。
なので、まあそういうことなのかもしれないです。うん。
うん。
で、どうしても、まあ別にそれ、いくつになっても関係ないと思いますけど、やっぱ、ちょっと感情の暴走というか、司令が効かなくなるみたいな時は、やっぱ、あるから、まあ、っていうのを調理して通ってんのかな。うん。
うん。確かに確かに。
いや、面白いですね、思考実験として面白すぎる。本当に。
そうですよね。なんか、この映画の話した、まあ、してるのかわかんないですけど、結局、これ、設定を使ってどう思うみたいな話をしていたのかなって感じですよね。
うん。
うん、いやー、でもそうなるんじゃないですか、やっぱりこの映画。うん、
ですよね、
うん。
うん。確かにまあ、
うん、
人と話したくなる映画ってやっぱそういうところがやっぱある。
うん、 うん、うん。
だからまあ、そういう話にはなりますけど。
うん。
うん
うん
なんかそういう話ばっかりしすぎてて、僕あの話したかったんですけどね。いかにもプレステだろお前みたいなやつのキャラクターが出てきた時、めっちゃ笑いましたけどね。もうあのポリコン感の懐かしさに僕は大爆笑でそうになりましたよ。
なんだろう。クラウドかなみたいな。
そう。クラウドかなみたいな。しかもめちゃくちゃ雑魚い必殺技与えられてて、かわいそうなキャラクターでしたけど。あいつがちょっと楽しすぎてね、っていうのが。
だから、ちょっとあれ見てて、僕はスマブラのスネークを思い出しましたね。
あ本当に、ちょっとあれ、大爆笑ポイントでしたけどね。
うんうんうんうん、
あ、思い出した。本作で、腑に落ちないと思ってたところ。
ほう。
はい。
妙に重要キャラクターとして出てくる、口がファスナーのやつ。
あいつ。
あれって何でしたっけ？昔見てた。アニメかな、うんうん、アニメか。
アニメですね。うん。
そんな感情全体のキーパーソンになるようなもんじゃないだろうと思って。
まあちょっとそうですね、
うん。
うん。いや、何か働きかけを感情たちにするとしても、それに感情たちが気づくとかはあると思うけど、明らかにちょっと上位の存在として動いてたでしょ、あいつ。
確かに。
そうですね。
明らかに第4の壁をね。
それはなくない？
あれはチートキャラですよね。
うん。それだけデッドプールみたいな感じでしたからね。
うん。まあ、確かに、まあ、お前どこ見て喋ってんだって言われてましたもんね。うん、
個人の感情より強く働くアニメキャラクターって何と思って。
確かに、やばい存在ですね。
ともすれば乗っ取られますよね、あれね。うん
その、昔見てた CM ソングが頭に流れてくるとかはわかるんですよ、
うん。そう、それはわかりました。
それにね、
うん、
頭が支配されるみたいなのはわかるんですけど、
うん、
この、決定権を握ってるっていうのがどうしても腑に落ちんくて。
確かにね。あれは万能すぎたわ。
うん。なんだろう、ですかね。僕らで言うとドラえもんが頭の中にいる感じなんですかね。
そうですね。確かにね。うん、
ちょっと、なんか、あそこは、面白さ優先したなっていう感覚はありました。
うん、うん、うん、うん。
あと、細かい描写ですけど、車の中で、友達とお互いの顔色読み合うシーンはすごい好き。
あそこわかります。めっちゃよかった。
え、うんみたいな。
前の角度がとかっていう。いいですよね、あれ。
やってるよな。
やってる。いや、だから、そう、あの描写見てるときに、ああ、インサイドヘッド見てるって気持ちになりました。すごく。うん
ねえ、なんか、あ、こういうの見たいなって思いましたね、
そう。そう。いやだからやっぱ気になるのが、あの現れた4人はやっぱり消えていくのかなっていうのはやっぱ気になるところですね。
うん。
ああ。結構大人になっても生き続ける感情だと思うんですけどね。
そう。まあ、確かに最後の方親にもちょっと久しぶりって言いましたけど、そんなに後ろ下がるかなってすごい思ってしまって。
確かに。全然いるけどなって感じしますよね。
そう。
うん、いるだろうみたいな。
未だに全然広がった司令塔のまんま動いてるんですけどっていうのはすごい思って。ね、
そこに、なんなら今、もはやあれもいるよ、懐かしもいるよ。
あ、懐かしいますね。
僕ら懐かしも今、出しゃばってるよ、みたいな感じじゃないですか。うん。
あ、でもね、年取ってずぶとくなるっていう感覚かなと思うんですけど、
あ
れって。なんか、ま、この程度で恥ずかしいとは思わないくなるとか、
うん、
なんか別に ああいうのを、羨ましがったりすることもなくなった。向こうがどういう風な状況かっていうものを分かってるから、うん、まあお互い大変だよねで、羨ましがったりしないとか、
うん、
あるいはもうどうせどうにもなんないからもう心配しないみたいなこともあるし、
で。なるほど。
そっか。そういう意味ではまあ、なくなるというよりか、出番が減るなのか、
うん。出番が減るかなっていう。
なるほど。いやでもね、ね、うん、30前後の私とマリオさんはまだだいぶ出番多いですよね。
出番多いな出番多いな
これから減るのかな
減らしていきたいなしていきたい。
しんどいっすからね、あいつらが活躍すると。
いや、そうなんですよ。本当に。
さすがに、いや、まあ、今作みたいな、
うん、
あんなドタバタまではないですよ、もうさすがに。
うん、
けど、やっぱ、出しゃばってきますよ、まだ、みたいな感じがしますよね、うん、やっぱり、
うん。まあ、大人になるって、そういうことなのかなっていう感じで、じゃあ、終わっといていいですか。
はい。
はい。
はい。では、そんな感じで、インサイトヘッド2の話を終わっておこうと思います。もう次回テーマはもう別で決めましょう。
はい。
はい。
はい。では、お知らせになります。映画なしたすぎるバー、次回は8月31日土曜日開催予定です。場所は大阪の南森町、週刊曲がり19時オープン、23時クローズです。また、大阪心斎橋で第2、第4火曜日に山口が店長をする映画なしたすぎるバー、心斎橋も営業中です。場所は長堀橋駅徒歩2分、カフェ&バー DC 内、19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回お便り募集テーマ、トークテーマ作品に向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第177回、インサイドヘッド2の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。